3。親分さん、いらっしゃいませ。茶店の女房は愛想よく長次郎を迎えた。茶店といっても、この村外れに荒物屋と駄菓子屋とを兼ねている小さい休み茶屋で、店の狭い土間には古びた将棋が一脚据えてあった。女房がすぐに持ち出してきたタバコ盆と駄菓子の盆とを前に置いて、長次郎はぬるい番茶を一杯飲んだ。店の前には大きいえのきが目印のように突っ立って、おあつらい向きの日よけになっていた。時候の挨拶やこの出来空きの噂などが済んで、長次郎はやがてこんなことを言い出した。「ねえおかみさん、ご用で俺は時々こっちへも回ってくるが、もともとこの村の落ち葉を拾っているスズメでねえから、土地の様子はあんまりよく知らねえ。なんでも先月の十五夜の晩に、おこよといういい子が川へはまって死んだというじゃねえか。本当にあの子はかわいそうなことをしましたよ」と女房はにわかに目をしばたいた。村では評判の器量よしで、おとなしい孝行者でしたが、十五夜の晩に鋤を取りに出たばっかりにあんなことになってしまって。十五夜は朝から分かりきっているのに、日が暮れてから鋤を取りに出るということもねえじゃねえか」と長次郎はあざ笑うように言った。あの子はいくつだったね。19の厄年です。19といえばもう子供じゃねえ。お月様の顔を拝んでから鋤を取りに行くほどうっかりしてもいねえはずだ。親孝行でもおとなしくても、19といえば娘盛りだ。おまけに評判の器量よしというんだから、旗が売っちゃっておかねえだろう。あの子が死んだのは何でも他に訳があるんだと世間じゃもっぱら噂しているが、おかみさんは知らねえのかね。親分さんもそんなことをお聞き込みでしたか」と女房は相手の顔をじっと見つめた。世間の口に戸は立てられねえ。粗相で死んだのか、身を投げたのか、自然に人が知っているのさ。光源寺でもそんなことを言っていたっけ。光源寺で和尚様ですか、銀蔵さんですか。まあ誰でもいい」と長次郎はやはり笑っていた。ねえ、おかみさんも知ってるんだろう。相手が御用聞きである上に、光源寺から大抵のことを聞き出してきたらしいので、女房もうっかり釣り込まれて、わけもなしに長次郎の問いに落ちた。その話によると、おこよの死は不思議なことがその原因をなしているのであった。おこよは40を超えた目くらの母と2人で貧しく暮らしている娘であった。水飲み百姓の父はとうに世を去って、今年14になる妹娘のおたけはよりばかり離れたところに奉公に出ている。おこよは孝行者で、昼間は庄屋の萌え物のうちへ台所働きに行って、夜は自分のうちに帰って近所の人の賃仕事などをして、どうにかこうにか片輪者の母を養っていたが、彼が器量がいいのはここらでも評判であった。したがって村の若い者どもからたびたびなぶられたり袖を引かれたりしたこともあったが、おとなしい彼は振り向いても見なかった。そのうちに 彼の身の上に思いもよらない幸運が向いてきた。彼の孝行と器量よしとが隣村にも聞こえたので、相当の家柄の百姓のうちから嫁にもらいたいという相談を運んできて、母も一緒に引き取って不自由させまいというのであった。その仲人はかの高原寺の住職で、話はもう半分以上まで進行した時に、今度は思いもよらない不運が彼の上に落ちかかってきた。それは実にとんでもない話で、彼はかの小女郎狐と親しくしているという噂であった。おこよは用の都合で暮れてから庄屋のうちを出ることもあった。その帰り道で彼はここらに珍しい寺小姓風の美少年に出会って、暗い鎮守の森の奥や人目のない麦畑の中へ一緒に連れ立って行ったことがある。その美少年は小女郎狐か、もしくはその眷属の化身で、彼は竹類と交わっているのであるという奇怪の噂はだんだんに広まってきた。それが隣村にも聞こえたので、縁談は中途で息悩みになった。さりとは途方もないことであると、高原寺の住職は驚いて怒って、その噂の主をしきりに詮議したが、確かにそれと取り留めたこともないうちに、せっかくの縁談はとうとう壊れてしまった。それから3日目の十五夜の晩に、おこよの死体は村境の川下に見出された。若い美しい娘の死については何かの秘密がまつわっているであろうとは長次郎も最初から大抵想像していたが、彼の運命もまた小女郎狐に呪われていようとはさすがに思いもよらなかった。なるほど、とんでもねえ話だ、と長次郎もため息をついた。しかし隣村のうちというのもあんまり早まっているじゃねえか。他のことと違って嘘か本当かよく詮議してみたらよかろうに。それですぐに破談にしてしまうというのはかわいそうだ。それがために器量よしの孝行娘を殺してしまったんだね。本当にむごたらしいことをしましたよ、と女房も鼻を詰まらせた。つまりあの子の不運なんですよ。狐のことは嘘か本当か分かりません。何を言うにも相手が小女郎さんですから、どんなことをしないとも限りませんけれど。いずれにしてもおこよの死は痛ましいものであったと、女房は彼の不幸にひどく同情していた。そしてさらにこんなことを付け加えて話した。おこよを嫁にもらおうとしたのは隣村の平左衛門という百姓のうちで、彼の夫となるべき平太郎というせがれは小女郎狐の噂を絶対に否認して、ぜひともおこよを自分の妻にしたいと言い張ったが、父の平左衛門は首をかしげた。昔かたぎの親類どもからも呼称が出た。たとえそれが嘘であろうとも本当であろうとも、仮にもそんな忌まわしい噂を立てられた女をうかつに引き入れるということは世間の手前もある。ひいては家名にも傷がつく。嫁はあの女に限ったことではない。そういう多数の議論に押し伏せられて、平太郎はよんどころなしに諦めてしまったが、内心はなかなか諦めきれないでいるところへ、おこよの水死の噂が伝わったので、それは隙を取りに行ったための過ちではない。その死因は 確かに縁組の破談にあると彼は一途に認定した。その以来、彼はなんだか物狂わしいようなありさまとなって、時々には取り留めもないことを口走るので、家内の者も心配している。現に二三日前にも鎌を持ち出して、これから小女郎狐を退治に行くと狂い回るのを、大勢がようように抱き留めたというのであった。そうかい、と長次郎はまたため息をついた。そりゃ困ったものだ。重ね重ねの災難だね。やっぱり小次郎さんがたたっているのかもしれません、と女房は恐ろしそうにささやいた。そればかりじゃありません。親分もご承知でしょうが、お庄屋さんの芝居小屋で5人も一緒に死ぬという、あれもただごとじゃありますまい。言う時に店の前に柄を拾っているスズメが驚いたようにパッと立ったので、長次郎はふとそっちに目をやると、大きいえのきの陰から一人の男が忍ぶように出ていった。長次郎はその後ろ影を顎で刺しながら小声で女房に聞いた。あの男は誰だい？村の者だろう。善吉さんのようです、と女房は伸び上がりながら言った。この間獅子番小屋で死んだ佐兵衛さんの兄さんですよ。そうか。長次郎はうなずきながらそっと店の先に出て、再び彼の後ろ姿を見送ると、善吉は何か思案にふけっているらしく、うつむきがちにぼんやりと歩いていった。後ろ姿から想像すると、彼はまだ24、5の若いものであるらしかった。寺男の銀蔵親父の話によると、彼は弟の推しを狐の仕業と信じていないという。その話を長次郎は今更のように思い出した。おかみさん、どうもいつまでもおしゃべりしてしまった。だが、まあ気をつけね。お前のような年増盛りはいつ小女郎に見込まれるかもしれねえ。ほほ、嫌でございますよ。毎度ありがとうございました。茶台を置いて長次郎はそこを出た。この村には他に知っているうちもないので、彼はもう一度代官の屋敷へ引っ返して、宮坂のところで昼飯を食わせてもらって、それから遠くもない隣村へ出かけていった。平左衛門のうちの近所へ行って、よそながら平太郎の噂を聞くと、彼がこのごろ少し物狂わしくなったのは事実で、この月初めから2、3度もうちを飛び出したことがある。世間の聞こえをはばかって親たちはそれを秘密にしているが、自分の妻にと思い込んだ女が突然に悲惨の死を遂げると同時に、彼も取り乱して本性を失ったのは近所でも皆知っているとのことであった。平太郎は今年20歳で、普段がおとなしい男であるだけに、一時にカッと取り詰めたのであろうというものもあったが、大体においてはやはりかの小女郎の仕業という説が勝ちを占めていた。小女郎さんが見込んでいる女を横取りして自分の女房にしようとしたので、そのたたりで女は取り殺された。平太郎にも狐が乗り移って、あんな乱心の体たらくになったのであると、顔をしかめてささやく者が多かった。乱心して時々に家を飛び出す男、すでに乱心している以上は何事としでかすかわからない。長次郎は さらに平左衛門のうちの柵男をそっと呼び出して、主人のせがれはこの十三夜の夜更けに寝床を抜け出して村境の川べりにさまよっていたのをようように見つけ出して連れ戻ったという事実を新しく聞き出した。そのうちはなるほどここらでも相当の旧家であるらしく、古い門のうちには広い空き地があって大きい柿の実の一面に色づいているのもなんとなく冬に見えた。柵男と話しながら長次郎は時々門の内を覗いていると、一人の若い男がどこからか不意に現れた。彼は踊り上がって長次郎の目の前に突っ立った。さあ一緒に来い、小女郎めを退治に行くから。それが平太郎であることを長次郎はすぐに悟った。彼は続いて叫んだ。小女郎ばかりでね、左兵衛も六右衛門も皆殺してやる。あいつらは狐の回し者だ。跡形もねえことを触れて歩きやがって、俺の女房を狐の餌食にしてしまいやがった。長次郎は笑いながら彼の青ざめた顔をじっと眺めていた。